神戸信金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から22年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸信金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
フリーローンであなたの夢を応援します。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて今日は明石市にあります茨城酒造合名会社をご紹介します。8代目の茨城清兵衛さんと9代目で当時の茨城三木人さんにお話を伺いました。聞いてください。
新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、お正月というとやはりお酒は欠かせないものだと思うんですが。
ですね。お祝い事にはやっぱりお酒が一番適してますよ。寒い時のね、お酒はまた美味しいですからね。
こちらもどれくらいになるんでしょうね、歴史は。
歴史はね、1848年創業なんですよ、はい、だから大体170年近く経つわけですね、はい。
で、8代目でいらっしゃると、
はい、茨城清兵衛と言いましてね、襲名制でずっと代々変わりますとしてますんで、はい、私で今8代目で、息子が今度9代目に継ぐようになりますんで、
はいはい。この来楽という、はい、このお酒でもうおなじみだと思うんですけど、はい、この来楽というのも何ですか、論語から。
そうですね。友遠方より来たる、また楽しからずや、楽しみが来るお酒いうことで、それとこの来楽の字を見ていただいたらね、左右対称文字なんですよ。
はい。
それから縁起がいいこともあるんですね。
なるほど、はい。まあ今で言う来る、
はい、楽しみ
という、はい、いろんな来楽でも種類があるんですね。
はい。一応もう大吟醸から吟醸酒、普通酒というような形で、ほとんどの他の種類はもうみんな作ってるみたいな感じですけどね。
でこの蔵のある周りなんですけれども、田んぼがあるんですね。
はい。やっぱりね、田んぼ残したいなということで頑張って残してるんですけどね、はい、やっぱり秋口の稲刈りの方が出てる時に後ろに酒蔵が歩いたらものすごくイメージがいいんですよね。周り近所が住宅が建ってしまって、その中に酒蔵が歩いたらもう、はい、酒蔵がもう小さくなってしまうような感じになりますんでね、
ですぐもう目の前が海でもあるわけです
ね、はい、はい、そうですね、はいはい、
非常にこのロケーションとしては、まあ、明石らしい、それでいてまたこんなところに酒蔵があるというこのロケーションというのは非常に珍しいんじゃないかと思うん
です。ですね。こういうとこ少ないですね。だからぜひとも頑張って残していきたいなとは思うんですけどね。
そしてもう次の代は9代目ということで、はいはい、特にこの杜氏というその酒造りには欠かせない役目、
はい、
これも全て息子さん。
そうです、そうです。以前はもう昔から有名なのがやっぱり丹波田島杜氏というのが常識だったんですけど、最近その杜氏さんの後継者がほとんどなくなってきているから、どうしてもやっぱりオーナー杜氏というんですかね、自分で気に入ったお酒を作るというのが近年他の蔵もそういう形になってきてますね。
ではその杜氏である三木人さんにお話を伺いましょう。
はい。
三木人さん、新年おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
いろんな機械化されているようなね、うん、まあ、メーカーもあるとは思うんですけれども、はい、そういう中でやはりこう一つ手作りをしていくっていう、うん、まあ、面白みというのか。
あ、そうですよね、うん、まあ、これ本当考え方の違いというか、まあ、例えばアメリカの考え方だったら、うん、機械を入れて発酵を管理して、はい、生産性を上げることが大事だと思うんですけど、やっぱこれヨーロッパの方に行くと手作りが 本来の仕事だと思ってる、はい、やっぱ日本っていうのはこう職人気質があって、でやっぱりこう何ですかね、発酵っていう目に見えない微生物を扱った仕事なんで、ね、やっぱり機械化するよりは人が手で触れながら、うん、その日々の変化を感じながら仕事をできるっていう余力がある方が、うん、面白いですよね、うん、
はい、
うん、なのでできるだけ手作りで酒造りをしようというふうに、
はい、これからどんなお酒を仕込みたいっていう思いはありますか？
そうですね、まあ自分たちが作る、僕が美味しいと思っているものをやっぱ多くの人に、うん、知ってもらいたいっていうのが、はい、うん、やっぱこうたくさん安く作るっていうのも一つの仕事だし、僕たちみたいにあんまりたくさん作れない、まあ逆にちょっと高いって言われるかもしれないですけども、いいものをねをちゃんとこう知っていただいて、うん、皆さんに楽しんでもらえるようにっていう風な、なんかお酒を、こんなお酒作りたいっていうよりは、自分が美味しいなと思っているものをみんなにもたくさん知ってもらいたいっていう風に思ってます、
は
い、
で茨城さん、こちらではいろいろとその、まあ、地域の方々を集めての催しなどもされてるようですね。
あ、そうですね、はい、ここの会場自体が本当はもう瓶詰め場の補助だったんですよ、
はい、
それが作りがやっぱりちょっと少し減りましたから、工場の機械を奥の蔵へ持っていきましてね、ここはもうホールという形で、うん、いろんなイベントに利用 していただいてます、
はい、
だからもう今長いこと続いてるのは落語会なんか、もう20年、
はい、
年に春と秋ですけどね、お酒作りが終わった後とお酒作りが始まる前、春と秋に1回ずつ、それがもう長年もう10回ぐらいで切ろうかな思ては考えてたんですけどね、はい、闇屋さんも続けてやってほしいことで、うん、それでもう20年今続いてますけど、
ね、そうですか、まあ、地域文化のね、この輪を広げるということも一つ、はい、この、
そうですね、はい、ね、
場所を
情報伝達の場として、その中に、うん、ここで音楽コンサートしたり、それで普段の空いてる時は手作り店の会場としてね、はい、うん、やったり、長いことやってるのは東芝さんの電気店の会場に使っていただいたり、はい、いろいろしてやってます。
今年は2018年、はい、創業からちょうど170年という節目の年に当たりますが、引き続き地域のため、そしてまた息子さんが味を決めるという美味しいライラク作り続けていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は明石市にあります茨城酒造合名会社ご紹介しました。
あなたのそば
バンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸信金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
神戸信金三上公也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。